刺繍の山ももチャンネル。
皆さんこんにちは、山ももチャンネルの大石修です。
皆さんこんにちは、鳥かご放送の山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は大石修の土佐日記をリニューアルしまして、大石修の山ももチャンネルとしてお届けしています。
はい、
今回は第7回の配信、そして傑作選としては3本目のエピソードになります。
はい、
今回お届けするのはですね、土佐日記第6回、はい、
第6回
この回は、番組に初めてゲストをお迎えした記念すべき回です。
なるほど。
ゲストはですね。
ビッグゲスト。
はい。
はい。
佐川町の町議会議員の斉藤光さん。
ああ、斉藤さん来てもらいましたね。
イケメンです。
イケメン。で、まあ、本当にね、映像で見せられないのは残念ですけども。まあ、斉藤さんはね、本当に番組内でも話しましたけど、
はい、
移住されて東京から。
そうなんですよ。
移住されてすぐ、そんなに間もないうちに、町議会議員に、うん、
はい。
なんと当選するという。
佐川町という、はい、まあ、高知では知らない方はいない町なんですが、
はい、
実は収録当時の2023年にはですね、
はい、
NHK の朝ドラで牧野富太郎さんをモデルにしたランマンをやってまして、
本当にね、おかげさまで牧野植物園にもたくさんお客様来ていただいて、
はい、うん、
ランマン効果というのをね、実感した、
そうですね、
こういう年になりましたですね。はい、
と牧野さんの出身地が佐川町ということで、
はい、
この話を収録当時もしてるんですが、
はいはいはいはい、
今年2025年はなんと、
アンパン。
アンパン。柳瀬隆さんをモデルにしたアンパンをやってます。
これも高知ということでね。
はい。
本当にまあ、高知がラッキーと言いますか。
そうです。高知ゆかりの方が、そうやって注目されてる流れが続くっていうのは、
そうですね。
我々にとってはとても嬉しいです。
はい。本当にありがたいことですね。
はい。で、今回のテーマは、若者の政治参加と投票率をどう上げていくかという、とても大事な内容をしてます。
はい。まあ、この時以上に、今大事かもしれないですね。
はい。
はい。
政治にあまり関心がないという方にも考えるきっかけになるようなお話をお届けしています。
はい、
傑作選どうぞお楽しみください。
はい、お願いします。皆さんこんにちは、大石修です。
もしもし、こんにちは、山本、もしもしじゃないですね。こんにちは、山本です。
もしもし。
今日はですね、スペシャルゲストに。
もしもしって何ですか、山本さん。いきなり。
今日ギャラリーの方もいらっしゃって、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。
ちょっと緊張してますが。
そうですね。
そして新しい、というか、
ええ、
初めてのゲストに来ていただいております。
はい。
斉藤さん、自己紹介をお願いします。
こんにちは。佐川町議会議員の斉藤光です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
まあ、斉藤さんはね、佐川町の町議会議員として若手で、ね、はい、ご活躍ですけれども、まあ、うっかりね、うっかり事務所に立ち寄っていただいたということで、はい、このまま収録に参加をしていただくということになりました。
急遽参加するという形になりまして、大変緊張しておりますけれども。
もともとご出身は東京ということです
か？そうですね、東京から佐川町に移住してきて、
移住、
地域おこし協力隊という制度を使って、林業をしに佐川町にやってまいったところがきっかけになりますね。
佐川といえば、今話題の、
牧野
ランマンの、
富太郎さんの出身地。
そうです。
で、振るってるんですよね、その林業の仲間の名前がね、グループ。
キコリンジャー。
そう、キコリンジャー。
そう、佐川町ではキコリンジャーって言うと、
はい、
あ、キコリンジャーねって通じるので。
で、そうなんですか。一応なんかキコリンジャーのレッドの人かと思ったら、はい、なんかブルーなんですよね。ピンクでしたっけ？
今は色ないんですよ。昔は色あったんですけど、人数増えすぎてもう色ないよねってなって、自然とな、もう今色ないんですよ。
ないですか？
はい、そのキコリンジャーっていうのは、どういう組織なんですか？
キコリンジャーっていうのは、はい、地域おこし協力隊で、自伐型林業っていうのを推進するために。
そもそもちょっと地域おこし協力隊がわからない人がいるかもしれないですね、はい、リスナーの皆さん。
そうですよね。
15秒ぐらいでお願いします。
地域おこし協力隊っていうのは制度はですね、
はい、
自治体がこういうミッション、まあ、林業をやってほしい、担い手がいない、誰かやってくれないかなっていうので、都市部から人を呼んで、それをやってもらうという制度ですね。
はいはいはいはい。
で、これは実はまあ国から、
はい、
まあ、特別交付税という形で、その人件費が出るということで、
なるほど。
まあ地方にとっては、まあ国が人件費も出してくれるし、
はいはいはい、
地域でいろんな仕事を、まあ特にまあ人手不足もあるし、
うん、
新しいアイデアも欲しいっていう、
はいはいはい、
まあ市町村からするともう渡れに船ということで、まあこの制度を使って結構な若者が、今高知県にまあ移住してきてくれてると、
はい、うん。そうですね。
そしてまあこれ、2年。ですね、
最長3年の任期がありまして、
で仕事をした後にできたら自立して定着してもらいたいということで、
はいはいはい、
3年間もある種その実験的な仕事でもいいんですよ、
うんうんうん、
まあ、それをしながら、本当にその3年後、 地域で、まあ、例えば佐川であれば、佐川でこういうことをして生活したいっていう、はい、こう、そのチャレンジを3年間してということで。う
ん、それ、毎年枠があるんですか、つまり。
これはね、市町村次第なんですよね。
そうですね。市町村が募集すると、まあ、その枠にみんなが
手を。じゃあ、高知県に興味がある方はそれ調べていただくと。
そうですね。
いろんなミッションがあるので、興味ある方ぜひ調べてほしいですね。
はい。それで来られて、
はい。
高知に住むようになって、
そうです。
しかも今、議員さんになられてると。
そうなんです。
ね、
すごいじゃないですか。
いやいやいや。まあ、議員って言うとね、
はい。
いわゆる、まあ、三ついるんって言われたんですよ。必要なものが。
はいはいはい、はい。
三番。
ほうほうほうほう。
わかります?
わかりました。
ピップエレキ番じゃないですか。番。三つの番。
あ、何々番、何々番になってるんですね。
三つ。
ああ、なるほど。
はい。
ですね。
山本さん大体一発でいつも。
これ難しい。番でしょ?
さすがだな。
番中太とかやめてくださいよ。
門番はいらないですもんね。
滑りましたよ。はい。番、番。まあ、これ引っ張ってもダメなんで、じゃあ、一つは、地番、はい。
地番、なるほど。
地番。
地元で、
そうですね。
その、知られてないといけないと。
そうです、そうです。二つ目。
はい。
看板。
看板。
これは政党とか、
はい。
組織ですね。
ああ、なるほど。その、後ろで支えてくれる組織。
そうです、そうです。
なるほど。
最後の番。
はい。
はい。
ミニバン。
ミニバンで。
ミニバンでやっぱあの選挙活動
するんだ。なるほど、なるほど。新しいかもしれないですね。
ごめんなさい。全然思いつかなかったです。いやいやい
や、まあ、最後の番は、はい、いわゆるこう、政治のこう悪いイメージにつながってる。
はい。
カバン。
あ、うん、
カバンっていうのは何を意味するかって金なんですね。要はお金。
あはは、
うん、だから、まあ地盤。
はい。
まあ地元の、要はもう信頼、
うん。
それからまあ二つ目は政党。とか、
はい、
まあ組織ですね、
うん。
まあいろんな組織がありますよね。
はい、
まあ何らかの大きな企業とか。
ああ。
あるいは、例えばまあ、労働組合とかですね。
はいはいはいはい、
例えばですよ、
うんうん。
いろんなそういうこう、票を持っていると言われる、
はい、
まあ大きな組織。
はい、
これがまあ、看板ですね。
うん、
そして最後にお金。
うん、
まあこの三つがないと選挙は絶対当選しないと言われたのが。
斎、は
い
は
い、
藤さんはどれをお持ちでしたか。
どれも持ってなかったんですよね。当然、移住者ですので、
はい、
で地元が東京都の世田谷区なので、
うん、
知り合いもいませんし、妻も東京出身で、
う
ん、もう知り合いがもうほぼほぼいない状態からスタートだったので、
うん、
どれも持ってない状態でしたよね。
まあそう言って、ね、ここに来てくれて、まあ今議員ということで、なかなか奇跡的な経験をされてますけど、
うん、
まあそういう斉藤さんを迎えて、
はい、
今日はズバリ山本さん。
はい、投票率を上げるためにはどうしたらいいかを考える会にしたいんですよ。
なるほど。
なるほどですね。
問題点は、まあ何点かあると思うんですけど、うん、問題点、若者が政治参加を、
はいはい、
まああまりしない理由。
はい、
政治家の方がですね、
はい、
ちょ難しい言葉使いすぎやと思うんですよ。いや、
まさしくそれはあると思いますね。
その、うん、なんでしょうね、その、権威が落ちるのか。まあそういう、もしかしたら問題があるのかもしれないですけど。
例えば何が難しいですか?言葉で言うと。
まあ専門用語とかを、やっぱ普通に使ってる気がします。もちろん、その、ある程度、知識がある方が選挙に行かれると思うので、政治に興味がある方に対する言葉だから、その方に響くような言葉を選ばれてると思うんですけど、今、興味がない方っていうのは、本当に何も知らなかったりしますから、そういう方向けにもうちょっと柔らかい言葉にするといいかもしれないと。どうでしょう?
そうですね。僕は、その、政治をおかゆにっていうコンセプトで、議員活動してるんですけど、
なるほど。
やっぱり難しいことを理解しろ、
はい、
政治に関心を持て若者よっていうのは、
うん、
ちょっと無理があるんじゃないかなっていうのを兼ねてから思っていて、
はいはいはい、
その、予算書っていうのは何なのかとか、うん、そもそも投票って何なのか。
で、それをおかゆでやってるんですか?
そう、おかゆということで、
はい、
その僕は毎議会ごとに、自分の発言だけじゃなくて、
うん、
議会で発言した、一般質問した全員の、
はい、
発言した内容を、うん、ちっちゃくまとめて分かりやすく、全員の議員分の、
一人でリアル議会報告を、
ね。一人リアル、そうですね、議会報告を。
それは何でやられてるんですか?
今は Facebook で。
素晴らしい。じゃあみんなが見れる形で、
そうですね。
やってるということですね、
は
い。
これしかも一応ね、熊さんとかうさぎさんとかにこうせずに、ちゃんと固有名詞で議員さんの名前も 出すんですよね。
こういう名詞でみんな出してます。
いや、俺、そんなつもりであれ言ってないよとかいう、こう、クレームとか、ないんですか？
今のところないですね。ありがとうって言われます。
あ、ありがとう。
なるほど。なるほど。
ということは、これ、素直にね、はい、何のバイアスもかけずにちゃんと報告。
そうですよね。
ちょっと悪意とかあったらね、クマさんとかにしといて、ね。
はいはいはい。
っていう、まあ、冗談はさておき。
まあ、それが僕は、はい、一つかなと思います。その、
ね、あとは、はい、やっぱり政治を、もうちょっと面白く、しないといけないのかなっていうのは、なんとなく、思っていて。
なるほど。僕も単純に投票率上げるためには、うん、選挙をめちゃめちゃ面白いイベントにするか、うん、義務化するかしたら絶対上がると思うんですよ。
確かに確かに。
はい。で、義務化っていうのは難しいですよね、多分。今日明日でできるような話じゃないから。それで言うと、うん、楽しいイベントにする。アメリカの大統領選挙とか、もうお祭りじゃないですか。
なんか盛り上がってますよね。はいはいはいはい、毎回ね。
あれは、お祭り、があるから、それによって、その選挙に興味を持ち出すと思うんですよ。あのような仕組みがなんかあれば。
はい、僕も前、大石さんと、実は大石さんとはバンド仲間で、うん、
はいはい、
前、県政報告の会に誘ってもらって、はい、一応登壇という形で、一緒におしゃべりさせてもらったんですけど、
はいはい、
その前段でですね、うん、バンドでライブしようっていう。県政報告会でライブしようっていう。
はいはい、はい。
そうですね、
うん。そういう、実際そういう試みがむしろ大事なんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
その政治を伝える。うん、伝えよう、伝えようっていうより、ちょっと遠回りしてでも、
はい、
違う切り口から入っていくっていうのはすごい重要なのかな。なるほど。っていうのは僕は感じてますね。はいはいはい、だから、大石さんとやったライブは、個人的にめちゃめちゃ楽しかったんですけど、そういう、パッションがね。
そうですね。ねえ、けど、かなり人来たんですよ。
はいはい、
はい。普段誘っても来ない人が。
ノリノリでしたよね。いやい
や、ライブだったら行くわけ。しかもまあ、だからその後のトークライブも残ってくれたので。
はいはいはい、はい。
非常に、こう、あれは、こう、面白い取り組みだったなと思いましたけどね。
この前、シュウさんがおっしゃってた話でですよね。選挙は芝居みたいなもんやと。
うんうんうん、
で、有権者、国民が、その政治を分かれば分かるほど、うん、その演者である政治家は、良、
うん、
くなる。
まあ、それはそう思いますね。うん、まあ、それとその投票率が、上がれば上がるほど、
はい、
当然その政治家も鍛えられるんじゃないかなというふ
う
に、
ね。うん、なるほど、なるほど。
それはそうだと思いますね。
はいはいはい。
まあ、これはその極めて、その、抽象的な例えかもしれませんけど、
はい、
まあ、この間、WBC で、侍ジャパンが優勝したりとか、
うん、
はい、あるいはその他ワールドカップで日本代表が活躍したりしたときに、皆さん言うじゃないですか。
はい、
ファンの皆さんのおかげです、
うん。
国民の皆さんのおかげです、うん。やはり期待されて、厳しいことも言われて、
うん、なるほど、
それで初めて選手も成長するし、
はい、
まあ、いい試合もできるということで考えたときに、ね、うん、まあ、想像してみてくださいよ。その満員のスタジアムで試合するチームといつも。
うんうんうん、
それと、もう本当に閑古鳥が鳴いてて、
なるほどなるほど、
誰も見てない球場で試合するチームと、どっちがドラマチックなね、試合ができて、いいプレイヤーが生まれるかって言ったら、
確かにそうですね。
簡単に考えたら前者でしょ、
うん、
で、それで言うと投票率が高ければ高いほど、まあ、政治家は当然鍛えられるんじゃないかなというのが、私の持論なんですけどね。
はいはいはいはい、
だからまあ投票率をじゃあ上げるのにどうするのかということになってくるんですけど。
だからその政治家の方がですね、うん、憧れの職業になったらいいんですよ。
それは本当にその通りです、
ね、うん。単純にかっこよくなればいいんです。
それはそうなんですよね。今だから
確かにね、
なりたくない職業。
ね、ああ、なるほど。
ちょっとその、ネガティブなイメージが。
ありますあります。
政治家あるんですよね。
僕も移住してきて、
はい、
佐川で林業やってるんですって言ってた時の反応と、うん、
はい、
政治始めました、
政治始めましたの反応、
ちょっと、お前もかみたいな。
一枚壁を感じますね、やっぱり。
利用されるっていうイメージが
あるんですよね。うん、なんかこう、あるんでしょうね、うん。
それが本当にかっこいいイメージになれば、推し面ができるはずなんですよ。
そうですね。
箱推しとかもありありますから、今。
箱推しで、ああ、いいですね。
はい。だから、やっぱり、ねえ、
うん、
そこを皆さんが目指せば、
うん、いやけど、まあ政治家になってる人って、
はい、
個人的な感覚とかひいき目に見てるわけじゃないですけど、
うん、
結構面白い人多いですよ。
うんうんうんうん、
ただ 理解されてないところがあるんですよね。
うん、なるほど。
だから今回も議会議員のそもそもの仕事のこととか、
はいはいはい、
わかりやすく ご説明ね、させていただきましたけど、うん、まあ、どういうこう仕事をしてるのかっていうのがね、ちょっとわかりづらいっていうところがあるんですよね。なるほど、なるほど。だからそれ実はだから投票率に表れてると思ってて、ね、
うん、
有権者の皆さんから、
はい、
遠ければ遠いほど、うん、実は投票率って下がるんじゃないかなっていう仮説を、
確かに。
私は持ってるんですけど、
はいはいはい、はい。
で、これで言うと前回の選挙、県会議員の選挙っていうのは、
はい、
だいたい 46% ぐらいだったと思うんですけど、うん、県全体の投票率がね、
はい、
一番低いところって山さんどこだと思います？
うん、その田舎は高そうな気がするんですよ。
お
ってことは、
はい、
南国か高知だと思います。
はいはいはいはい、はい。いいとこ来てますね。ドン。高知市ですね。
あ、そう。
高知市が一番低い。
やっぱりそうなんだ。
県の合計の投票率が 46.58%。
はい。
で、高知市が 41% ですね。まあ、一気に押し下げてるんですね。ちなみに、
はい、
市と町村ってあるじゃないですか。
はい。
で、市の平均が、前回、43%、
うんうん。
町村の合計は 58.31%。
やっぱその田舎の方の方が。圧倒的に
選挙行ってるんですね。
なるほど。
だけどこれって政治家との距離感だと思うんですよね。
確かに。
だって、
それはあるかもしれない、ね。
だって、町長さんって、そこら辺の酒場で会えるじゃないですか。
う
ん、
はい。
そうですね。そうですね。
飲んでて。
うん。まあ、衆さんも、高知市内でどこでも会えます
けど、
ね。
まあまあ、私もね、まあそうですけど。そうそう。だから、すぐ会えて、まあ話ができるし、はい、で、要は、意思決定してる人が近くにいるっていうのは、すごくこう、政治に対しては、近くなるんですよね。
なるほど。
で、よくこの投票率を話をするときに、田舎の方が高齢化をしてるから投票率高いんじゃないかって言われるんですけど、ちょっとやっぱり違うんじゃないかなって僕はずっと回ってて思うんですよね。
なるほど。
それはその、まあ、ある田舎の町に行った時に、酔っ払いが一緒に町長と酒飲んだら町長さん見つけて寄ってきてね、
うん、
おわーの仕事どうなっとんやみたいな、
うん、
な町長が酔っ払いながらもう丁寧に答えるわけですよ。
はいはいはい。
おーそうかって言いながら帰るとか、うん、あるいはそれ違うって言いながら、まあ、そんな風景、おそらく、
ありますね。ありますね。
あると思いますけど。
なるほど。
高知市だとないですよね、
うん。あ、そうなんですね。
ないです。もうおそらくだって大阪市とか、
うん、
東京都とかでもないでしょう。うん、小池百合子さんがその辺で酒飲んでて、
うん、ね、東京に住んでた頃は本当に議員を意識したことなかったですもんね。そ
う
ですね。
大役とか聞いたことあります？
大役？
大役。
大きい役ですか？
いや、大役。大役。
大役。
大役あれでしょ？佐川で。
大役？大役って
のは、まあ、その、地元のほら、草刈りとかずっと一緒にやったりとか。
ああ、ありますね、ありますね。
地元のいろんなお世話があるんですよ。
はい。
だから共同体で生活してるから、はい、常にこう、皆のために協力し合ってやらないといけない。都会になればなるほどね、個人だけで生きていけるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
だから社会と関わる率っていうのがすごく、
田舎と、そうですね。
そう、全然違うんですよ。
うん、なるほど。
普段から社会と関わってると、やっぱり公っていうものに対してすごく、自然と、思いが出るというか、感覚が、まあ、出てくるので、まあ、そういう意味で、選挙もやっぱ近しいんじゃないかなというのが、
なるほど。
私の、まあ、ちょっと推論なんです
けど。はいはいはいはい、はい。うん、だからものすごい説得力あります
ね。ありました。うん、いや、そうそうそう。で、そこの、ちょっと仮定の話を、他に何か、実証する数字がないかのと調べたことがあって、
はいはい、
世界でも最も投票率が高い、国っていうのは、うん、どこだと思います？
田舎であれば田舎であるほどっていうことであれば。
ちょっと今またね、まだ観点が違うんですけど、まあ、実はね、スウェーデンとかすごい高いんですよ。
北欧の国。なるほど。北欧は社会福祉がすごいしっかりしてる。
そうです、そうです。
国ですよね。
若い世代の投票率は8割超えてるんですよね。で、全世代でもすごい高いんですよ。
はい、はい。
8割はすごい。
で、なんでこの人たちが高いのかなって思ったときに、うん、ある、その、まあ、国民の皆さんの意識、
はい。
ある意識がすごい高いっていうデータがあるんですよ。
うん、
じゃあその意識は、何だったと思います？
え？愛国心とかですか？
あ、まあまあまあ、ちょっと近いですね。近い。まあ、近いけどちょっと違う。けど。
僕思ってたこと全然違うん
だ。あ、全然違う。
はい。
はい。
いや、ごめんなさい。
山さん、ドン。
勉強したい意識が高いんじゃないですか。なんか、大人になっても大学に行ったりしますよね。
まあ、そうです。まあ、成人に対する捉え方かな。
はい。
うん、
当事者意識。
あ、まあそうですね。
うん。
言い換えれば。
言い換えれば。
まあ、質問は、
はい、
政治で社会が変わると思っているかどうか。
なるほど。
ああ。
イエスと答える人の割合が、すごく高い国っていうのは、はい、投票率がすごい高いらしいんですよ。
まあ、そりゃそうですよね。うん、だからそう思ってたら投票行きますわね。
そうなんです、そうなんです。はい、で、なぜ、じゃあスウェーデンがそういうふうに思ってるかというと、はい、実は小さい時から社会参加をものすごくさせてる。で、例えば、若者の青年活動みたいなものをあったりするじゃないですか。
はい、
地域のために、じゃあ、私たち地域をクリーンにするためにね、掃除部を作って、こうみんなで例えばやりましょうと、まあ。いわゆる NPO 的な活動。
はいはい、
こういうものに、公的機関、あるいは行政が、バーンって予算つけるらしいんですよ。
なるほど。
で、高校の生徒会活動みたいなものの延長にもしっかりつけると。
うんうん、
そうすると、そこでお金があるから、事務員も雇えたりとか、
はいはいはい、
しっかりした計画が立てられたりとか、
なるほど、
通常その日本の場合はそういうことをやろうとしたら、自分で当然資金調達もしないといけないとか、いろんな問題があるんですけど、まあ、社会に関わる活動については、どしっとカーンと応援をするっていうので、非常にその個人の自分たちの生活好き嫌いだけじゃなくて、
はいはいはいはい、
グループでいろんな社会活動をするっていうのがかなりもうずっと根強くあると。
それで言うと日本人は誰がやったち変わらんきっていうのを、
う
ん、子供の時に総理大臣だって誰がやったち変わらんわやって、
まあそう
言
う
てましたわ。
ね、
商店街のおっさんが。
はいはいはい、はい。いやいや。まあ、商店街。どこの商店街
か分からないけどね。まあ、いやいや、まあ、けど結構そう思ってる方いらっしゃいますよね、日本人は。
だからそれはさっきけどヒカルさんが言った、まあ、試験者意識というか、
はいはい、
まあ、そういうものと密接に関わってるんだと思いますけどね。うん、
なるほど、
うん。
じゃあ、とりあえずの光が見えましたね。
まあ、そうです
ね。我々がお伝えするべきことは、う
ん、はい、
政治が変わればあなたたちの暮らしが変わりますと。
うんうんうんうん、
だからこそ、まあ、今回の選挙もですね、
はい、
議員さんがどういうことを実現しようとしてるのかを、
そうですね、
しっかり見てもらって、その人に投票することで、社会を変えられると、そう思って、
そうですね、
その選挙に行くと楽しいと思う。
そうですね。で、またその、投票しようということでいろんなことをまず自分で見てみるとか、
はい、
分析するっていうことが、うん、これまた社会を変える、うん、まあ一つの大きな、
そう、
一本になるんじゃないかなと思います。うん、
なるほど。すごくなんか明るい未来が見えていい結論になったと思う。
面白いもんなんですよね、政治って。やっぱり面白いもんなんで、まあ我々けど一番の責任は私たち政治家側が、まあ役者じゃないですか、ある種、
はいはいはい、
その政治という劇場の中で、まあ、役者をしてて、ところがまあ私たちは大根役者だから全然選挙に来てもらえないという、これはもちろんもう最大の理由なので、まあ斉藤さんと一緒にね、いい役者にもっとなれるように
ですね、
私たちも頑張りたい、
もっともっと面白く分かりやすくしていきたい、
ね、そうですね、そうですね、
はい、本日もどうもありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
夜明けの光が僕を